2021年が明けました。皆さんどんな思いでこの年をスタートされていらっしゃるでしょうか。また神様はですね、どのような身思いを持って私たちをご覧いただいているだろうか、そんなことも思います。今日は神様がこの年のために私たちグレースチャペルに与えてくださった、その御言葉を皆さんにご紹介して、その御言葉からのメッセージを、聞いていきたいというふうに思うんですね。それは今読んでいただきましたペトロの手紙の1、第2章の9節と10節、ここを神様から示されております。この箇所で、ペトロはですね、初めにこう言ってますね。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民ですと。ここにはクリスチャンってどういう人たちのことなんだろうかってことが、4つの言葉で示されているわけですね。その第一は選ばれた民というものなんですね。クリスチャンである私たちは何よりもまず神様によって選ばれたものなんだということですね。選ばれるっていうのは基本的には嬉しいことですよね。皆さんも経験があるかもしれませんけれども、自分の書いた映画コンテストに選ばれたとかですね、賞をもらったとかですね、あるいは作文が選ばれて、賞をもらったとかですね、そういう体験もある人もいらっしゃると思います。私は小学校1年生の時にですね、運動会のリレーってのありますよね。そのリレーの選手にどうしても選ばれたかったんだけど選ばれなかったんですね。それですごくがっかりしたの今でも覚えてるんですが、2年生になった時にはようやく選ばれてですね、とっても嬉しかったっていう、その思い出が未だにありますけれども、でもクリスチャンが神様に選ばれたっていうのは、そういう何か特別、人より優れてるから何かを選ばれたね、あるいは何か私たちが頑張ったので、その頑張った報いとして神様が選んでくださったというのとは違うんですね。聖書の中で神様に選ばれたと言われるこのユダヤの民、ユダヤの民が神様に選ばれた理由っていうのが旧約聖書に書いてあるんですね。面白いんです。新明記の第7章の6から8節、主法にあると思います。ご覧くださいね。読んでみます。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。ただあなたに対する主の愛のゆえにって書いてますよね。はっきり書いてある。これが選びの理由なんですね。つまり神様の愛です。それが答えなんですね。つまり選ばれてるっていうのは、言い換えると愛されてるってことなんです。愛のゆえに選んだっていうことですよね。親っていうのは自分の子供が優秀であればね、誇らしく思う、一般的だと思いますよね。しかしたとえ優秀でなくても自分の子供を愛おしく思うわけで、それは子供を愛してるからですよね。愛とはそういうもんだと思いますけれども、神様に選ばれているということはそういうことなんだってことを今朝改めて確認しておきたいんですね。私たちは時々自分で神様を選んだと思っていることがないでしょうかね。ある意味それは合ってるんです。私たちも神様を信じることに決めたって決断しますから、そういう意味で神様を選んだっていうこともある意味で合ってるんですが、しかしそれは事実の一面であって消極面でしかないんですね。事実は神様が私たちを選んでくださったってことが先なんです。私たちが神に出会い、神を選ぶ前に神が私たちを愛し、私たちを選んでくださった、その神が出会ってくださって私たちもまたその神を神として選んだ、それが事実ですよね。イエス様はですね、弟子たちにこう言いました。ヨハネによる福音書の15章の16節、これあるかな、 ありますね。15の16節、これ一緒に読んでみましょうか。はい。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。 あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。ね、はっきり書いてますよね。あなた方が選んだんじゃないよ。私が選んだんだよ。何のためかって言ったら実を結ぶためだ。私が願うこと、祈ることが 神様によって叶えられてですね、多くの実を実らせるためなんだっていうね、それ祝福の言葉と言ってもいいかもしれませんね。それが事実なんだってことですよね。もう一つはヨハネの手紙の1の4章10節、ここも一緒に皆さん読んでみましょうか。はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。ここに愛がある。どういう愛かというと、私たちが神を愛する前に神が永遠の愛を持って私たちを愛していてくださったんだということですよね。このことに気づくということがとても大事だ。自分で選んで自分で必死にしがみついていなくてはならない信仰っていうのは辛いですよね。そうじゃないんですね。ある時はっと気づく、私が選ぶ前に、私が必死に掴む前に、神が私を愛して選んで掴んでくださったのだ、来てくださったのだ、そこに気づくこと、その信仰っていうのはとても大事だと思いますね。皆さんは神様が選んでくださった、神様愛してくださった、そのことにもうすでに気づかれていらっしゃるでしょうかね。自分で掴むという前に神が掴んでくださっている、そこにクリスチャンの信仰の根本があると言って間違いないと思いますね。そこにこそ本当に平安に包まれる信仰があるということができるんだろうと思いますね。さて2つ目に、クリスチャンは王の系統を引く祭司であるということが言われていますね。この祭司っていうのは、旧約聖書に出てくる、人たちですけど、神殿で主なる神様に仕える役目を果たす人々でしたね。彼らはただひたすら神様のそばにいてですね、そして神様に仕え続けた人たちなんですね。じゃあ何のために仕えたか、その役目は何かっていうと、神様と人間との間を結びつけるという、そういう役割がある人たち、それが祭司と呼ばれる人たちなんですね。ラテン語で祭司っていう言葉には橋を架ける人って意味があるんだそうです。いい言葉ですよね。橋を架ける人、これが祭司だ、ラテン語ではね。祭司は人々が神様のもとに行くことができるように橋を架ける人なんだってことですね。そのようにクリスチャンは皆新約時代の祭司としてですね、神様の御そばにいて、祈りと行動によって神様と人々の間に橋を架ける役割を果たす、そういう意味で私たちは今こうして生かされてるんだっていうことですね。またもう一つ、祭司は旧約時代ですね、神殿で動物や穀物の捧げ物を捧げました。これも皆さんよくご存知だと思いますね。で、新約時代の祭司であるクリスチャンは動物ではなくて霊的な捧げ物を捧げます。霊的な捧げ物って一体何か、第一にまず私はこうして神様を礼拝する、礼拝を捧げるっていうことですよね。礼拝っていうのはどっかで私礼拝を受けるとかですね、礼拝を守るとか、そういうこと言い方をすることあると思うんですが、ある一部では基本的には合ってるんですけども、しかし根本的には礼拝は捧げるものですね。神様は礼拝を通して、こうして皆さんがお正月にね集まって主を礼拝する、ここに恵みがあって皆さんは神様の恵みをたっぷり受けるってことは間違いないんですが、しかし私たちが受ける前に礼拝を捧げるということは、もうすでに神が私たちにくださった恵みに感謝し賛美を捧げる、それが礼拝というものですね。つまりそういう意味では、すでに与えられた神の恵みに対する自発的な感謝と賛美の応答、あるいはお返し、それが礼拝というものの本質だということになります。二つに、もう一つ、クリスチャンが捧げるその礼拝の本質はさらに深めるとですね、結局何を捧げるかというと、私たち自身を神様に捧げていく、私たち自身の人生を生活を神に捧げていくということなんだということが言えます。パウロはローマの信徒への手紙の12章1節でこう教えています。これも皆さん一緒に読んでみましょうか。ローマ書の12章の1節、はい、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。 自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。自分の体を捧げなさいってね、勘違いしないで聞きないでくださいね。これ生贄になるってことではもちろんないわけですが、神様の御心に従って生きるということですよね。さらにもう一つ、コリントの信徒への手紙1の10章の31節、ここも皆さん一緒に読んでいただけますか。有名な御言葉ですね。はい。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさい。食べるにしろ飲むにしろ神の栄光を表す。皆さん、神の栄光を表して食べるってどういうことでしょうね。少なくとも神様に感謝を持って、神様がそこに共におられることを覚えながら感謝を持っていただくということでしょうね。あるいは神を喜びとしながら生きるということですよね。その喜びを忘れないということです。すぐ私たちは何かあると喜びを失ってしまってですね、文句を言いたくなったり不満を言いたくなったり嘆きたくなったりしてしまうものですけれども、神が共におられるということを覚えながら神に感謝し、いろんな困難なことがあっても神様にお委ねし、喜びと感謝を持って主と共に歩んでいく、そういう生き方をしていくこと、それが全て神の栄光を表すためにする生きるということの意味なんだろうと思いますね。クリスチャンがなす全てのことは神様のためであって、普段の生活もまた神様の栄光に包まれるということ、そのことを私たちはこう意識して、そのことを願って生きていく、それが毎日の歩みになっていくということですね。神様が何よりも私たちに望まれるものは私たち自身なんです。私たちの心でもあるし、私たちの神への愛なんですね。それを神様は心から願っていらっしゃる。それが祭司としての役割だということですね。そうやって私たちが神と共に生きていくときに、クリスチャンはやがて王なるキリストと共にこの世界を治めるものとなっていく。キリストがやがてこの世界を治められますけど、その時クリスチャンはそのキリストに仕えることによってキリストと共にこの世界を治めるものとなっていく、それが王の系統を引くという言われている、ね、言葉の意味と考えていいんだろうと思いますね。3番目に、クリスチャンは聖なる国民だということも言われていますね。この聖、聖書でいうところの清いって、この聖っていうのはですね、ギリシャ語では、ハギオスという言葉なんですね。このハギオスという言葉の根本的な意味は、他のものとこう区別されるということです。神様のものとこうされるということでもあるんですけど、他のものと区別される。これは普通に人間が使うけど、これは全部神様のものなんだ。もので言えばね、神様のものとして区別されるということなんですね。クリスチャンはそういう意味では他の人々とどこか違ってるということです。もちろんそれは変わり者だって意味じゃありません。決してそうじゃなくて、世の人々は自分自身とこの世の基準っていうものを受け入れながら生きてますよね。でもクリスチャンは自分やこの世ではなくて神の基準、神の御心を第一に選び取りながら生きている。そこにおいてこの世の人々とは違うっていうことになりますね。イエス様がある時こう言いました。命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことが、これ修法に書いてあったのかな、ありますね、最後のところですね、マタイの福音書の7章の14節、しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も狭いことか、それを見出す者は少ない。クリスチャンはこの世の人たちと違う、狭い門を通っていかなくてはならない。大勢の人たちが通っているような道を行くことはできないということですね。しかしそういう徹底さっていうものを私たちはどこかでこう欠いてしまうということが多いんじゃないかと思いますね。そしてどこかで広い門を通りながら命に至りたいってね、そういう虫のいいって言ったらいいんですかね、そういう考え方にはまってしまっているってことがないだろうか。そういうところに私たちの信仰の不徹底さがあるということも言えるかもしれませんけれども、この世か神かということを2つに1つを選ぶしかないという場面があるということですよね。どこかで私たちはそれをしっかりと心得ておかなくてはならない。両方とも取っていこうと思うところに大きな罠がある、間違いがある、あるいは前に進めない、成長できない、すっきりしない、そういう部分があると言ってもいいかもしれませんね。信仰は先ほども言いました、そういう意味では ある意味の決断なんです。ここの道を選ぶという決断でもあるわけですけれども、決断というのはどちらか一方を捨てるということでもあるということを私たちは覚えたいと思いますね。そういう決断のないところに信仰の成長もありえないということですね。さて4つ目に、クリスチャンは神のものとなった民だってここで言われてますね。神様のものとなったっていうと、なんとなく神様に支配されるような気も、あのふうに思う方もあるかもしれません。そうじゃないです。神様のものになるというのは、神様のとっておきの民にされるということですね。神様にとって本当に価値ある、とっても大切な宝物になるという、そういう意味でもあると言っていいと思いますね。例えば同じものでも、そうですね、一本のペンがあるとする、一本のペンであっても、それは誰のものであるかによって価値が全然違いますよね。とても有名な歴史的にね、名を残したようなその人が使ったペンだってことになれば、これはもう特別な価値のあるものになりますよね。まあ博物館に飾ってある机だの、その家財道具だの、いろんなものありますけど、着物とかですね、それも誰が使ったかっていうことによって価値が決まってくるわけですね。物というのはそういう意味では誰のものであるかっていうことによって価値が決まるという一面があるわけですけれども、私たちはそういう意味で神様のものとされている、そこに私たちの価値がある、生きる意味がある、これもとても大事なこと、大事な意識だと言っていいんじゃないかと思いますね。皆さんどうでしょう、ご自分が神様のものとされているんだ、自分は神のものなんだ、神があなたは私のものだ、私の宝なんだと言ってくださっている、そういう確信を持っていらっしゃるでしょうかね。そういう自己認識を得ていらっしゃるでしょうかね。クリスチャンとは選ばれた民であり、王の系統を引く祭司であり、聖なる国民であり、そして神のものとなった民なんだ。これらは今確認してきたように、素晴らしい私たちに与えられた特権であり祝福であると言って間違いないと思いますね。そこでペテロはですね、次に9節の後半ですけれども、このような特権と祝福が与えられた目的と使命ということについて書いてるんですね。それは9節後半です。こうあります。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。まずこうありますね。あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技とありますが、これはもうとりもなおさず今見てきたように、平凡なあるいは罪ある私たち人間の一人一人がですね、神様に選ばれた民とされ、王の系統を引く祭司とされ、聖なる国民とされて、そして神のものとされる、このこと自身がまあこの神の技ですよね。そのことを本当に私たちが理解し確信していくときに、本当にそれは驚くべき、そういう技なんだってことが私たち自身で確信を持つことができるんじゃないかと思いますね。そしてそのことを確信したときに、初めてその神の技を喜びを持って、あの人にもこの人にも伝えたいという思いが出てくるっていうことですよね。その確信がなければ当然ですが、伝えたいという思いは出てこないと言っていいでしょうかね。クリスチャンは私のようなものがこのように神の恵みによって変えられた、このように神様に愛されるものとされたということを人に語っていくために選ばれたんだってことです、まあ、そういう意味では福音を伝えるということは、いわゆる単なる理想とかスローガンではないし、あるいはやった方がいいよっていうことでもない、私たちが本当にそれはなすべきこととしてですね、クリスチャンの役目であるということもですね、覚えたいというふうに思いますね。続く10節でペトロはこう言ってますね。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのですと、まあ、これはちょうどその述べ伝えなさいって言った続いて書いてあるわけですけれども、まあ、そんなふうに自分を人々に示していく実例として言われていると受け止めてもいいでしょうね。私はかつて神の民ではなかったけど、今は神の民とされている、憐れみを受けていないものだったけど、今は憐れみの中でこうして生かされるものとなってるんだという、まあ、そういう証の言葉として言われていると言ってもいいと思いますけれども、こんなふうに自分を人々に伝えていく実例なんですが、伝えるとか証っていうとね、皆さんどうでしょう、 時々証しお願いしますってお願いすると、いや私はそんな立派なことはありませんからってね、いう言葉が返ってくることが意外に多いんですけれども、証しっていうのは決して自分が成した立派なことを皆さんにお伝えする、そういうことじゃないですね。もしそうであるとすれば、それは単なる自慢話になってしまう危険があるわけで、証しっていうのは神様が私に成してくださったその神の技を証しするわけですね。つまりこのようなものが神の憐れみによって罪許されて神様の子供と受け入れられました、このようなものがこんな大変だった時に神が共にいてくださって支えてくださって、その困難を乗り越えることができましたっていう、その神様の技、神の恵みの技を語る、それが証っていうことになりますよね。神様がこんなに私を憐れんでくださったという、その理解、その体験、それが証につながっていくということになりますよね。そういうことに気づかされていくのがクリスチャンであると言ってもいいかもしれませんね。例えばどうでしょう、自然を見てね、ああ綺麗だなって皆さんも感激した瞬間ってあると思います。花を見て、ああ綺麗な花だなってね、まあ、しかし、まあ、世の普通の一般的な人たちはその花や自然を見た時に、その目に見える花、目に見える自然を綺麗だってそう思う、その心は大事なんですけど、でもそこまでですよね。でもクリスチャンはさらにその一歩先を見るんです。それはその美しい自然を、あるいは美しい花を作り育ててくださった神様を褒めたたえるということですね。そこに神の技を見る、それがクリスチャンの違うところなんですね。そういうものをこう見抜いていく、その奥にあるものを見抜いていくこと、それがこうある意味信仰の目が開かれているということでもあるし、そういう意味ではクリスチャンっていつもね、神様神様って言っててね、クリスチャンでない人からするとなんかいつもクリスチャンって神様、何でも神様に結びつけるみたいな思うことがあると思うんですけど、それはそうなんです。そう見えてますから、一般の人には見えないんですよね。でもクリスチャンにとっては、あ、恵みだなって思える、神様の恵みだなって見えるんですよね、わかるんですよね。だからそれを当然神様と言わざるを得なくなる、それがいわゆる証と言ってもいいかもしれませんね。そういう目が開かれていくことが本当に大事なことではないかなというふうに思いますね。そしてそういう目が開かれて、ああ神様の恵みがいっぱいだってわかるときに、私は初めて主の前にへり下って謙虚に神に仕える、証しするということができてくるんだろうと思いますよね。今日はこの2021年に私たちに与えられた御言葉を皆さんに紹介させていただきました。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民ですとはっきり聖書は言ってますね。この言葉の意味を明確に明瞭に理解して、深く心に刻んでいただきたいと思うんですね。単なる知識じゃなくて、これが私たちの意識になるように、あるいは自己認識になるように深めていっていただきたいと思うんですね。これ以前もうすでに私の家内がメッセージで、の時にお話しした話でもあるんですけれども、去年一昨年ですね、2年前に私の孫娘が幼稚園に入園しました。その時にですね、それまではその幼稚園に入る前は保育園に行っていたんですけれども、保育園を終えてというか、辞めてですね、そして幼稚園の年少組にですね、入園したんですけれども、その時から娘のゆなちゃんが変わったんですね。それまでは保育園にいる時はいつもなんかご挨拶にしてもお返事にしてもね、なんとなくもじもじしていて、こう消極的な、女の子だったんですね。それからお絵描きなんかしてもなんか本当に何描いてるか分かんないようなですね、そういう絵しか描かないような子だったんですけど、幼稚園に入った途端にですね、がぜん変わったんですね。お兄ちゃんの青くんのことを幼稚園、いや保育園の頃はですね、幼稚園入る前はどういうわけか分かんないんですけど、ダージュンダージュンって呼んでた。なんでダージュンになったか意味分かんないんです。本人も分かってないんですが、とにかくダージュンって言うんですよね。不思議だったんですけど、ただ幼稚園生に入った途端にちゃんとお兄ちゃんのことを青くんって呼ぶようになったんですね。それで家内がびっくりしてね、どうしたんだろうと思って、ゆなちゃんどうしてダージュンって青くんって呼ぶようになったのって聞いてみたら、にっこり笑って、幼稚園生だからって答えたんですね。面白いですよね。あ、幼稚園生ってのがそんなに誇らしいことだったんだ。びっくりしました。私も話を聞いて本当にびっくりしたんです。3歳の女の子ですよ。意識が変わることで 行動が変わるんです。お返事もはっきり言うようになりました。幼稚園の中で本当に積極的な子供に変えられて、先生の評価もそういう意味でね、ゆなちゃんとっても元気ですよ、積極的ですよって言うんですね。おまけにね、絵も変わったんです。とっても綺麗な絵を、カラフルな綺麗な絵をですね、絵まで変わってきたんですね。びっくりするようですけども、その全ては幼稚園生なんだという意識が彼女を変えたんですね。私たちの意識って本当に大事だと思います。それはクリスチャンも全く一緒です。キリスト者とされているってどういうことなのか、その意識を私たちは深めていきたい。もちろん今すぐに深まるわけじゃないかもしれない。御言葉をしっかりと読み理解することが大事ですよね。何度でも何度でも私その御言葉を黙想したり、あるいは繰り返し暗記する暗唱するということも必要かもしれませんね。そういう交わりの中でそういう話を分かち合うということも必要かもしれませんね。何しろこうやって礼拝を捧げながらその御言葉をこう味わう、神様とのね、神の民とされているわけですから、まさに礼拝の中でその神の民としての体験を味わっているわけですね。そういうことを通して私たちは意識を変えていく必要がある。必ずそれは変えられていくと思います。そしてその意識が変わっていくときに、私たちのうちに信仰が湧き起こってですね、確かに神の民としてのふさわしいものとして日々新たに作り変えられ続けていく、そういう体験を皆さんもこの新しい1年にですね、していただきたい、一緒にしていきたいというふうに心から願っております。お祈りをいたします。